ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月もあっという間に、今週でもう最後の放送となりますね。6月のお便りテーマはおうち時間ということでお送りしてきました。雨の季節なのでお出かけしたくないな、お家で過ごしたいなという日も増えるかなと思って、お家で楽しく過ごす方法を皆さんとおしゃべりしようと思ったら、梅雨はどこへやらで、なんだか6月あまり雨のイメージがなく終わってしまいましたね。いやー、暑い、本当に暑い暑いという感じで6月過ごしていたような気がします。どうなっちゃうんでしょうね。なんかこのままもう雨の季節は過ぎ去ってしまうのか、もしかしたらまた7月にこうドカッとまとめて雨が降るかもしれないなんていう話もちょっと聞いたり聞かなかったりみたいな感じで、この先の天気も読めないですけどね。でも本当に梅雨もなく夏が来てしまったような暑い日々が続いていたので、皆さんも熱中症とかね、怖いので気をつけながらお過ごしくださいね。なんか暑さにまだ体が慣れていない時にこれだけ暑くなるとね、ちょっとこたえますよね。どうぞお気をつけてお過ごしください。そんな感じでおうち時間をすごく楽しむ6月という感じではなかったかもしれませんが、まあ季節を問わずおうちでの過ごし方もいろいろと楽しめたらいいなと思いますので、今週もご紹介していきたいと思います。それではお便りをご紹介します。ラジオネームジャスミンさん、藤谷桃さんこんばんは。私の家での過ごし方はほぼ舞踊の振り付けをしています。それ以外では YouTube を見て楽しんでいます。今後の希望としては地方の方言で絵本を書くことです。桃さん頑張ってね、応援しています。ジャスミンさん、お便りありがとうございます。ジャスミンさんはいつも Facebook で私の活動を応援してくださっていまして、たびたびコメントしてくださったりと、そこでねお話をたくさんさせていただいてきましたが、ラジオでお話しするのは初めてになりますね。メッセージありがとうございます。ジャスミンさんは舞踊研究所で踊りの先生をされていらっしゃる方で、日本の踊りといいますか、そちらの方の先生でいらっしゃいます。いやー、そうなんですね。やっぱりお家で過ごす時も舞踊の振り付けをされていて、お休みの日もやはりどこかこう仕事のことを意識しながらみたいな過ごし方をされていらっしゃるんでしょうか。私も踊りが大好きなんですけれども、振り付けをこう考えるってどういうところからこうイメージされたりインスピレーションが湧いてきたりとかってするのかな、なんて。特にその、ジャンルもたくさんね、踊りと一言で言ってもたくさんいろんなジャンルがありますけれども、私が経験してきたようなジャズダンスとかヒップホップとかクラシックバレエとか、それとは全くまた違ったこう考え方というか作り方みたいなものがあるんじゃないのかなって思いますが、よくほらフラのハワイのね踊りフラの振り付けとかだと、一つ一つの動きに意味があったり、波を表していたりとか、その自然を何かね感じられるような動きに意味があって、こう歌詞じゃないですけれども言葉をこう紡いでいくように振り付けができていたりとかね、ありますよね。またバレエとかもそうですけど、古典的なその動きをこう組み合わせながら音楽に合わせてつけていくような振り付けもあったりとか、いろんな踊りのジャンルによって振り付けの仕方も違うのかなと思うんですが、ジャスミンさんはどんな風にしてこう振り付けを考えられているのかなとか、 また外でこう何かに出会った時とかに、あ、これは何か振り付けのヒントになるかもしれないみたいに、全く違ったものからアイディアをもらうこととかあるのかななんてちょっと思ってしまったりします。ジャスミンさんの投稿の中にも美しいお花がね、自然のお花とかの写真をアップされていることもあったりするので、そういうものからこう何かしらインスピレーションをもらったりとか、そんなことがあるのかななんて思いながら、メッセージを読ませていただきました。あと YouTube を見て楽しんでいらっしゃるんですね。どんな映像を見ているのかな。踊りの映像もあると思いますし、全く違ったものでね、気分転換してっていうこともあるかもしれないですね。私は最近ね、 YouTube と限らずこう SNS もいろんな動画が流れてきたりするじゃないですか。それがこう自分が好きで見ていると、それに関連した動画が常に流れてくるようになったりしますよね。それでね、最近やたら私のスマホに流れてくるのは犬と赤ちゃんっていう組み合わせ、知らずに見てたんでしょうね。そしたら最近なんかそういう動画ばっかりで、犬は大好きなんです、もともと。で、犬の動画だけでも十分癒されて可愛いんだけれども、そのワンちゃんが赤ちゃんに対してこう母性を持って接してたりするような動画がすごく良くて、結構いっぱいあるんですけどね。例えば赤ちゃんが一人でベッドで寝ていて、でも目が覚めちゃってうーんってぐずっちゃったりすることあるじゃないですか。そうするとお母さんよりも先にワンちゃんがわーっと赤ちゃんのとこに近づいていって、こう なんて言うんでしょう、泣いてる赤ちゃんの気持ちをこう変えてあげようって、いろいろこうペロって舐めてあげたり、手で少しこう触ってあげたり、すぐそばまで行って一緒に添い寝をしてあげたりとか、もうどう見てもあやしてるっていうか、赤ちゃんにこう寄り添って泣かないようにお母さんみたいに接してる動画とかが結構世界中のね動画で上がっていたりとか、あとはまあ赤ちゃんと一緒に遊んでたり、赤ちゃんの方も同じ仲間と思って兄弟のようにこう接して遊んでいたり成長していったりするような動画がすごく可愛くて癒されて、あ、なんて温かい心をワンちゃんって持ってるんだろうななんて思いながら、たびたび見ていたら、もうなんかそういった動画ばっかり流れてくるようになって、でもやっぱり流れてくるとなんとなく見ちゃってみたいな感じで、そうですね、私の動画は最近赤ちゃんと犬の動画がいっぱいいっぱいになっています。そして今後の夢という感じで書いてくださいました。地方の方言で絵本を書くこと。ジャスミンさんはどちらのご出身なんでしょうかね。そのふるさとの方言なのかな。それで絵本を書きたいって。また素敵な夢ですね。先週のゲストさんがこうちょうど、番組のゲストコーナーの最後の方、スナックもものコーナーだったかな、で方言の楽しいお話をたくさん聞かせてくださいまして、結構その反響も、ね、大きかったんですが、そう、方言、その先週のゲストさんもおしゃべりしているとずっと宮崎の方でしたけれども、宮崎の方言がいろんなところにイントネーションとしてこうあって、なんかいいですよね。方言って私もすごく憧れがあって、それぞれの地域によってこう音の響きが違うんだけれども、なんかどこかちょっとやっぱり温かさがあったりとか、私が懐かしいって感じるはずでは本当はないんだけれども、でもなんかそんな気持ちになってしまうような温かさが方言にはあって、私は方言がないのですごく羨ましいし憧れる思いをいつも抱くんですけど、方言でお話しされる方と会うとね、だからきっとその絵本だから音はないけれども、その言葉の並びからなんか温かさが伝わったりとか、でまたその土地がふるさとの方にとってはやっぱりすっと子供の頃に戻れたり、おじいちゃんおばあちゃんがこう話していたようなその音を思い出したりとかされて、きっと素敵なんだろうなって思います。標準語になっているよりも、もっとこうグッとその言葉からね、イメージが膨らんだりとかっていうことがありそうですよね。あー、楽しみですね。いつか絶対夢を叶えてくださいね。ジャスミンさん、お便りありがとうございます。いつもたくさん応援していただき嬉しいです。ありがとうございます。またぜひラジオにもメッセージ送ってくださいね。お待ちしています。 踊りの振り付け頑張ってください。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム長野よこちゃんさん。藤谷さん、こんばんは。初メールです。いつも楽しみに聞いています。藤谷さん、長野来たことありますか？長野名物あります。蕎麦、おやき、わさび、野沢菜などあります。食べてください。これからも番組頑張ってください。応援しています。長野泊まりに来てください。待っています。長野よこちゃんさん、お便りありがとうございます。初メールですか。嬉しいです。ありがとうございます。聞いてくださっているんですね。そう、この藤谷桃の桃の缶詰はインターネットを通していろいろな場所から聞くことができるラジオ番組ですので、長野から聞いてくださっているというお声も以前もいただいていまして、嬉しいです。いやー、長野に今いらっしゃるんだなと思うと、ラジオってなんか不思議ですよね。私は今東京でおしゃべりしていますけれども、その声が長野県だったり日本全国の皆さんに聞いていただけているのかなって思うと、なんかすごく嬉しい気持ちになります。長野県はですね、私は何度も訪れたことがありまして、まずこう記憶を遡ると、小学校の時の移動教室というか林間学校みたいに初めてお泊まりでこうお出かけする、まあそうですね、移動教室みたいな形ですね。小学校5年生だったと思うんですけれども、長野県でした。長野県の姫木平っていうところにお泊まりでお出かけをして、まずすごくそこの思い出もありますし、あとはうちの両親が長野が大好きで、私は東京にずっと住んでいるんですけれども、生まれも育ちも東京なんですが、まあだからこそなのかもしれないですが、うちの両親はやっぱり自然のある場所に憧れがあって、夏休み旅行とかってなるとたびたび山梨とか長野とかまで車で、行きまして、小さな私を連れていろんな場所に連れて行ってくれて、お泊まりしてみたいな旅行の思い出が実はたくさん長野県にはあります。蓼科とかも好きで行ってましたし、あとはそうだな、車山高原とか日光キスゲのお花がたくさん綺麗に咲くような時期に連れて行ってもらって、お写真いっぱい撮ったりとかした思い出もあります。長野は本当にいいところだな。自然も豊かですし、特にこの東京の暑さから夏休みに長野の方に行くと、あ、なんて快適なんだろうって、標高もね高いところがたくさんあるので涼しくて、湿度も東京と比べたらもっと少なくカラッと感じて、あ、いい場所だな、避暑地だななんて思いながら、子供の頃夏休みの思い出をたくさん作ってきました。お便りにもね書いてありますが、そう、長野は美味しいものもたくさんあって、お蕎麦も大好きですね。わさびとか野沢菜とかおやきとか、やっぱり美味しいお水がねそばにありますから、美味しい食べ物もたくさんありますよね。いや、なのですごく私は大好きな場所で、思い出もたくさんあります。 で大人になってから今ねもうこうあの母になって子供たちを連れて今度旅行に連れていく側になりましたけれども、軽井沢とかは本当に数年前に遊びに行ってお買い物楽しんだりとか、そう素敵な時間を過ごしてきました。大好きです。でそうそう、またさらに結構長々の話題がもりもりですけどね、あの私のライブをずっとサポートしてくれているギタリストの方がいて、ギタリストのケンちゃんは出身が長野県なんです。長野の上田というところなんですけれども、なのでケンちゃんから長野の話は今までにもたくさん聞いていて、でかなり前にはなりますけれども、あのちょっとバンドみたいな形で何人もで一緒にこう私の音楽をサポートしてもらって演奏してもらっていた頃があって、その頃バンドのみんなでケンちゃんのふるさとに遊びに行こうっていうことで、あのみんなで長野まで行きました。でそう泊まりしながら観光したりとかっていう風に楽しんだ思い出もあります。そうなんです。なのでなんか私のふるさとではないんですが、こうたびたび訪れている場所で、あまたここに来たなみたいな感じになる、とても好きな場所です。なのでね、そんな長野からお便りをいただけることをすごく嬉しく思っています。また泊まりに行きたいです。遊びに旅行したいなって思っています。長野よこちゃんさん、ぜひぜひまたお便り送ってくださいね。ももかんのこの番組の中にも最近ちょっとねご紹介していないんですけれども、ももかんガイドブックというコーナーがありまして、皆さんのふるさとの素敵なところをいっぱいいっぱい教えてねといったようなコーナーで、そこであのご紹介していただいたりもしていますので、ぜひぜひまたお便り送ってくださいね。お待ちしています。長野よこちゃんさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームキラキラの田村さん、こんばんは。先日のラオスフェスお疲れ様でした。雨も黙って聞いていましたね、かっこ悪い。さて久しぶりの投稿です。おうち時間、自分は特別な用事がない限りは外出している時の方が圧倒的に多いんですね。といっても家の中にいるのが嫌いということではなく、映画を見るとか音楽を聴くことももちろん好きなんですが、体を動かしていないと時間がもったいないなんて思っちゃうんです。というとなんかやたら行動力があるように思われそうですが、単にじっとしていられないだけでガキンチョと同じなんですよ実は。というところでちょっと話が違うんですが、自分はもうずっと前から一行日記というのを書いています。そう、本当に一行だけです。何を書くかというと、その日にあったことや見たことなどの中から初めてやったとか初めて見たとか、そういう初体験を一行以内で書くんです。これやってみると意外と大変で、書くときに困ることがあります。何が困るかというと、一日を振り返ってみたときに人生初体験って意外と少ないんです。例えば一日中家にいた夜、今日って以前家にいたときと全く同じことしかしてないななんて思うことよくありますよね。その意味、やはり一度は外に出た方が初体験しやすいわけで、例えば同じ家から最寄り駅に行くにしても、いつもと違う道を通れば今まで気づかなかった草木が見れるといったように、新たな体験ができますしね。そのこの一行日記、そうやって初体験だけを書いておくと、後日読み返した時にその時のことを思い出せるのが大きなメリットなんです。1年や2年はもちろん、10年前であっても、あの時はあんなことしたななんて記憶が蘇ります。実はこれって脳にすごく良いことのように思うんですね。気楽に1行だけ書き綴るという程度の負担だったら苦にならないし、もし書かなかったら多分一生思い出すこともないでしょうし、数日書き忘れた時など何やったっけと思い出そうとすると、記憶の訓練をしているようで ボケ防止になるかもなんて思ったりもしています。おうち時間のテーマから話がずれてしまいましたが、たとえ一日中おうちにいても、いつもと違うことを一つだけでもしてみて、それを一行のメモとして残しておくということ、これ継続させると楽しいですよ。ではでは、キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。ラオスフェスティバルもいらしていただきありがとうございます。雨も黙って聞いていたっていうのが面白かったですね。雨雲はね、きっといたはいたんだろうけど、降らさずに、ちょっとね、もう少し我慢してあげようっていう感じでね、降らずにいてくれたようなラオスフェスティバルでしたけれども、ももかにお便りをいただくのはお久しぶりですね。ありがとうございます。おうち時間というテーマでしたけれども、お家にいるより外にいる方が好きというか、何かこう行動している方が好きというお話でしたが、ここもね、皆さんそれぞれ分かれますもんね。お家で過ごす方が好き、やっぱりお休みだったら何かお出かけする方が好きという方、いろいろね、いらっしゃるかと思いますが、面白いですね。いろんなことが書かれてありましたが、一行日記ね。そう、私もね、なんかこう気合を入れて5年日記とか10年日記とかっていうのを買ったことが過去にはありまして、いいじゃない、これ10年間もね、綴ることができたら、後々読み返した時にこれ楽しいかもとか思って、ちょうど子供生まれるちょっと前ぐらいに確かね、買ったんですよ。そしたらほら、出産のこともいろいろと残せるし、10年後子供がね、10歳になった時に、あ、こんな風に成長してきたんだなぁなんて振り返れて、なんて素敵だろうと買ったはいいものの、そうね、10分の1ぐらい埋まったかな、埋まってないかなというところでストップしてしまって、今に至るという感じで、もう10年経った気がします。過ぎちゃった気がする。そうそう、でもやっぱそれも、その筆豆じゃない私が1日の書く量がね、結構あるんですよ。何行もあって、まあ、あの書くのお好きな方だったらついつい書けちゃうのかもしれないですけど、そうなんです。それを、その文を、行数を埋めるだけで一苦労で、ちょっとずつちょっとずつこう遠ざかっていき、だんだん書かなくなってしまったという反省があるので、一行だったら確かに本当にね、数分、もうあの書くこと思いついてたら 1,2 分で終わっちゃうわけだし、そういう形でもいいから続けていくっていうことにすごく意味があるだろうなーって思ったし、1では365日あって、でも去年何したかなってこう何も書いてない状態でね、思い返してみても、思い出せる日ってなんかもう数日しかないような気がするじゃないですか。なんか大きな出来事があった日とか覚えてるけど、じゃあ2024年何がありましたか、覚えてる日教えてくださいって言われても、あ、何々をした日、どこどこに行った日とかって、なんかせいぜい思い出せても10個から20個ぐらいしかないんじゃないかなとかってね、今思って、お便り読みながら、そうすると365日も日々を過ごしているのに、それしか記憶に残ってないって、なんて寂しいことだろうというか、そんな気持ちになりまして、そうやって一行ずつでも残しておけばね、後々読み返した時に思い出せますもんね。で、そう、新しいことを経験するって本当に大人になると難しくて、同じことをする安心感もあったりとか、同じ道を通るとか、同じような一日の中にこうルーティーンがそれぞれあって、それをこうすることでよりスムーズにね、いろんなことが進むっていう部分もあると思うんですが、やっぱりその中に新しいことがないと記憶の中に残っていかなかったり、刺激がないから当たり前に同じことを繰り返してるだけだとね、その中に発見もなかったりとかなんですよね。そうだから、やっぱりちょっと意識して何か新しいことをしようって思ったり、行動を少し変えてみようって思わないと、結構同じように一日って過ぎてしまうんだなって思うこともあります。で、こうどんどん新しいことにチャレンジされる方って、本当どなたを見ていても思うんですけれども、若い、みんなお若いです。なんか 常に会うたびにいろんなことにチャレンジされてたりする方って若いなーって、そう、それこそこの番組をやっていて、いろんな方がゲストでいらしてくださるじゃないですか。ね、ももかわはこう、何度もリピートしていらしてくださる方もすごく多くて、再びお会いできるってことがすごく私の楽しみだったりもするんですが、そういう方たちは、なんか前回お会いしてから、まあ、少し間が空いてまたいらしてくださる間に、どんどん進化して新しいこと挑戦されていたり、前回そのお話聞いてませんでしたっていうことが何かこうできるようになっていたりとか、今こんなことを頑張っているとかっていう方がすごく多くて、やっぱりお話を聞いていてもう日々なんか刺激がいっぱいあるし、実際の年齢よりもずっとお若いなーって、心も若いし頭も若いしイコール見た目も若いしみたいな感じで、そういう生き方って素敵だなーって私も皆さんの話を聞いていて思うことが多いんですよね。そうだから、あの小さなことでもきっとねいいんでしょうから、新しいことに感動できるような、そういうこう常にアンテナを張っていたりとか、そんな風に生きていきたいなーって思います。そうだから、どこかお店に行っていつも立ち寄るお店であっても、いつもとちょっと違うものを冒険して買ってみたりとか食べてみたりとかで、それでまあ時に失敗することもあるかもしれないけど、またそれも、あ、私こういう味は苦手なんだなって一つまた知れたり、それも初めての経験だったりするじゃないですか。そうだから、なんかその小さなことでもいいから、新しいこと今日何かできたかな、何を感じたかなっていうことを常に意識するってすごくいいことだなって思います。私の昨日はあのチンジャオロースを作って、でチンジャオロースもあの美味しくて好きで、まあ子供たちはねやっぱりピーマンとかタケノコとか入るのがそんな得意じゃないから、子供たちはまあ大好きってわけではないんだけど、私たち大人夫婦は大好きでチンジャオロースを作るんですけど、そう最近チンジャオロースに砕いたアーモンドを入れると美味しいっていうことを知って、でそう昨日もチンジャオロースにそのアーモンドを入れてみて、今までそれをずっとやってなかったんですけど、そうするとねやっぱり、あ、なんかちょっと風味が変わってなんかいいなみたいな感じで、そうだから本当に小さなことですけど、それもでもいつも作ってたお料理に何かこうちょっとプラスすることによって変化するっていうのでも、なんかほんの少しテンションが上がったりとかするなーって思うので、そういう日々のね小さな積み重ねで新しいことをどんどん経験して、世界がちょっとだけでも広がったり、なんか人生が豊かになるってすごく素敵なことだなって思います。キラキラの田村さんのお便りを読んでいて、まさにその通りだなって思います。子供たちを見てるとね、なんかもう常にあの彼らの世界はもう新しいことで溢れていて、いろんなことが昨日できなかったことができるようになったりとか、本当そんな感じでね、いつもいっぱい刺激がある中で生きてるなと思いますが、私たち大人も同じような気持ちでね頑張りたいなと思いますよね。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。またお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ聴いてください。雨の音が 藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続けてお便りをいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネーム、あじじさん。こんばんは、あじじです。関東が梅雨入りした先週の火曜日、私は青森の下北半島にある大津串山に登ってきました。青森県にご縁のあるももさんはご存知かと思いますが、イタコの口寄せで有名な霊場恐山、その恐山の湖を挟んで対岸にある標高800メートルほどの山です。先週の青森の天気は関東とは違って心地よい快晴。ただ平日の一人登山ということで気にかかるのが、最近よく聞く熊さんのこと。登山口の駐車場に着いた時には車は一台も止まっていないので、と思って少々不安になっていたところに、絶妙なタイミングで一台の車が到着。運転していた男性も同じことを心配していたみたいで、同行させてもらっても良いですかというので、一応歩くの遅いですけどそれでも良ければと遠慮がちに答えましたが、心の中ではぜひぜひと喝采を叫んでいました。ということで即席の2人パーティーで無事登頂。眼下にはウソリコの対岸に霊場の恐山、そして陸奥湾越しに津軽半島も望むことができました。ちなみに自分は気がつきませんでしたが、登山道の脇には比較的新しい熊の糞が落ちていたそうです。てんてんてん、くわばらくわばら。あじじさん、お便りありがとうございます。お久しぶりです。お元気でしたか？わお、ちょっとスリリングなお便りですね。読んでいて私もちょっとドキドキしちゃいました。青森県まで行ってらしたんですね。この今日の番組の、ね、前半の方で長野県の話をしましたよね。で、子供の頃たびたび家族にね、旅行で連れて行ってもらったのが長野県でってお話をしましたけれども、そう、長野は両親が好きで旅行先として自分たちで選んで私を連れて行ってくれてた場所なんですが、青森は私の母のふるさとでもあって、青森の弘前には母のその先祖のお墓とかがあったりするので、これもまた子供の頃、毎年ほぼ毎年夏にお墓参りというと、お盆の時期に青森に行くというのが我が家の恒例行事でして、そうなんです。なので何度も何度も訪れている場所だったりするんですけれども、もちろん恐山も行ったことがあります。小さな子供の頃だったので結構怖いなと思いながら、そう連れて行ってもらったりした思い出がありますが、その恐山の近くのというか湖を挟んで対岸にあるところに大津串山という山があるんですね。私は行ったことがないと思います。そこを登山されたということで、 いやーなんかね、大尽し山って検索をしてみたんです、お便りいただいたのでね。そしたらやはり熊がたくさんいる場所として有名な場所だそうで、よかったですね。一人で行くっていうのはやっぱりかなりちょっとドキドキしますよね。わあ、ラッキーなタイミングでもう一人同じように一人で登山される方がいらしてよかったですね。いやいや、なんかね、お写真がいっぱい出てきましたよ。検索したら写真で見ると可愛いですけれども、いざねご対面ってなったら可愛いなんてとても言っていられないのでね。なんか子供のクマとか、まあ季節によるのかもですけれども、たくさんいたりするとかって、この大尽し山のことをね、情報として載っていたりしたので、あ、可愛いななんて思っていたら、その後からお母さんがやってくるみたいなこともねあるから、ちょっとドキドキしちゃいますけれども、よかったですね、一緒にね登ることができて。あのお写真もね、こちらのメールに一緒に添えていただいていたんですが、まあ美しい、ああいった景色はもう本当に山を登った人しか見ることができない、本当に美しいお写真でした。その湖もね写っていて、そうで、写真で見てもあこんなに美しいんだなってことは、これはやっぱり肉眼で、写真ではなく本当に自分の目で見た時のその景色の圧巻はきっともう想像できないぐらい素晴らしいものだったんじゃないかなって思います。いいですね。やっぱり東京よりも青森は涼しかったんですね。いやー、どうでしたか？あの、きっとね、あの、日帰りでっていうのはなかなか遠い場所だったと思うので、どこかで美味しいもの食べたりとか、青森県ならではの何かこう観光とかもちょっと楽しんだりできたのかなーなんて思うと羨ましいです。何年行ってないかな？私もそう、ここ最近はずっと行けていないので、ね、こんなお話を聞くと、また青森に行きたくなります。お便りありがとうございます。あじちさん、またぜひ送ってくださいね。お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。
たびあなたの言葉にどれだけ
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日で6月の放送は最後ということで、来月から新しいテーマにお便りが変わりますので、ぜひ皆さんにまた送ってきていただけたら嬉しいなと思います。7月のお便りテーマは虫。もうすぐ子どもたちの夏休みが始まりますよね。夏休みといえばカブトムシ、クワガタなどを探しに虫取りに行ったよなという方もいらっしゃるのではないかと思います。7月は虫についておしゃべりしたいと思います。虫が嫌いという方ごめんなさい。でもそんな虫が嫌い苦手っていう方のご意見も逆にお聞きしたいので、ぜひぜひお待ちしています。送ってきてください。7月のお便りテーマ虫、お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。 その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。